今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第216回です。谷村真知子作、貝の歌、波のお母さんをお届けします。宵の明星が次第にその光を増し、夜の帳がすっぽりと辺りを包むと、他の星たちも目を覚まして、チカチカと瞬き始めます。日が暮れて辺りが暗くなると、波の音は一段と高くなって、めいめいの心に語りかけ訴えるような調子になってきます。周りのお魚たちがおしゃべりやふざけ回りをやるので、貝の娘は一層物思いに沈むようになるのでした。親も兄弟も友達もない一人ぽっちの貝の娘にとって、たった一つの慰めは波のお母さんの子守歌でした。寂しくてたまらなくなると、貝の娘は波のお母さんに話しかけました。波のお母さん、日が暮れました。辺りが暗くなったので、私は寂しくて仕方がありません。一体私はどこから来てどこへ行くのでしょうか。私にはどうして親も兄弟も友達もないのでしょうか。教えてください、波のお母さん。すると、波のお母さんの子守歌が遠く近く響いてきます。お母さんはこう言っているように思われました。おやすみ、おやすみ、私のかわいい娘。あなたの姿は醜いけれど、その心は美しい。たっとい仕事があなたを待っている。他の魚たちにはできない仕事が。だから、安らかにお休み。私のかわいい娘。その子守歌を聞きながら、貝の娘はいつの間にか泣き寝入りに寝入ってしまうのでした。暑い夏が行ってしまうと、実りの秋がやってきます。暖かい南方の海のお魚たちは、10月ごろになると帰ってしまいます。さよなら、また春になったら来るよ。待ってるわ。仲良しと別れを告げて、魚たちは群れを作って旅立ちます。そのくせ、次の春にやってくる魚のほとんどは新しい顔ぶれなのですけれど、ジャンプの名人トビウオが10月半ばに南の海へ行ってしまうと、入り江は急に寂しくなります。そして、いかにも悠々とした入道雲に変わって、イワシ雲や鳥の羽毛のような喧騒雲が多くなります。波のお母さんの秋の歌はすがすがしく、それでいて、なんとなく、物寂しさを感じさせました。近づいてくる厳しい冬の前知らせが含まれているせいでしょうか。海の子供たちや、秋ですよ。涼しい爽やかな季節です。実りの秋。豊かな秋は、やがて来る冬のための備えの時。波のお母さんは こう言っているように思われました。秋がだんだん深まると、青空は澄み渡り、月の光はますます冴えてきます。秋は寂しいけれど、貝の娘はこの季節が一番好きでした。月のいい夜など、貝の娘は岩陰で一人じっと物思いにふけりました。お友達と話したいのは山々ですが、たまに話しかけても相手にしてもらえなかったり、笑われたりするので、すっかり懲りてしまったのです。夕焼け雲の後ろにあるらしい幸福な国のこと。自分は一体どこから来て、どこへ行くのだろうということ。また自分の気持ちをよくわかってくれるような、優しい、素晴らしいお友達に、いつか会えるのではないかというようなことなど、貝の娘は、それからそれへと空想の翼を広げてゆくのでした。そして、たまらなく寂しくなると、ため息をつくのでした。寂しいわ。貝の娘がため息をつくと、ポロンポロンとあぶくが二つ三つ水面へ登っていきました。やがて冷たい風が吹き始めて、木の葉が散り、みぞれや雪の降る季節になります。冬です。冬が来ると、海の色は灰色を帯びてきて、波のお母さんの歌も重苦しくうめくように聞こえます。自然の厳しさを歌っているからでしょう。はしゃぎ屋のお魚たちも寒くなってからはあまり元気がありません。中には砂に潜って冬眠する魚さえありました。そんなのは、あいつは魚の風上にも置けないや。丘の動物か何かみたいに冬眠するんだもの、などと陰口を言われました。魚たちの間では、丘の動物みたいだと言われるのが一番の悪口で恥ずかしいことなのですから。貝の娘は寒さには割合に強いのですが、でもあんまり寒いときはやっぱり辛いと思いました。貝の蓋を閉じて、引きこもっていることが多くなり、早くまたお月様のきれいな秋が来ればいいと考えていました。春はポカポカと暖かいせいか、気分がなんとなくぼーっとしてしまうし、夏はあまりにぎやかすぎて好きではなかったのです。朝晩の陽気が緩み、霞が立つようになると、春は早足で入り屋に近づいてきます。冬眠していたお魚たちも目を覚まし、みんな元気づいて活動を始めます。波のお母さんは、居眠りをしながら、ドブンコ、ドブンコと歌っているようでした。その歌を聴いていると、なんだか眠くなってくるので、貝の娘は、秋や冬ほど物がよく考えられませんでした。春も、夏も、秋も冬も、貝の娘は一年中、波のお母さんの子守歌を聞きながら眠りにつきました。それが、この一人ぼっちの少女にとって、ただ一つの慰めであり、励ましであったのです。ただ、嵐の夜だけは違いました。そんな晩は、波のお母さんの子守歌が聞こえてきませんでしたから、ゴーゴーと悪魔のように吠えたける風の音、ドドーと岩に砕ける荒馬の縦髪のような白い波、墨をぶちまけたように真っ黒な空と水、そんな時、貝の娘は 岩にかじりついて、一晩中、ブルブルと震えていました。夜明け前に嵐が静まって、太陽が雲を破って微笑みかけると、再び波のお母さんの明るい歌声が聞こえてきます。嵐は行ってしまった。朝なのよ。うららかな朝が来たのよ。みんな出てきなさい。海の子供たちよ。お母さんはそう言っているようでした。すると、貝の娘はほっとして、やっぱり生きててよかった、と思うのでした。今日の微笑みトーク、小さな朗読会、貝の歌のお話、いかがでしたか？7月から新しいシリーズが始まりました。音楽は、バッハのプレリュード、ハープ演奏は、佐々木冬彦さんでした。あなたからのご感想メールもお待ちしています。またこのお話、どうぞ楽しみに聞いてください。さて、番組からのプレゼントのご案内です。小さな朗読会では、母と子の聖書、わかりやすい聖書のお話の CD をご希望の方に1枚ずつプレゼントしています。今週もぜひお申し込みください。旧約聖書のダビデのお話の少年ダビデのお話の続き、ダビデ王様のお話の CD もまとまりました。どうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先は、郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。